今朝の御言葉はマタイによる福音書6章の5節と6節です。また祈る時には偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは祈るとき、自分の部屋に入り、戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。イエス様は祈りについて数多くのことを教えてくださいました。このように祈りなさいという模範を教えてくださいましたし、あんなふうに祈ってはいけませんよというそういう戒めもありました。で、今朝の箇所はまた祈るときには偽善者たちのようにするな、そうありますように、こんなふうに祈ってはいけない、見せかけの祈りであってはいけないということを私たちに教えてくれています。で、イエス様がここで偽善者たちのように祈ってはいけない、偽善者と呼ばれたのは律法学者、パリサイ人といったユダヤの宗教指導者のことでありました。五節に、彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む、そうありますように、で、この人たちは祈りの時間になりますとわざわざ人通りの多いところに出て行って大きな声で長々とお祈りを始めたのです。それは神様への真心からのお祈りではない、人に見せるためのパフォーマンスだったわけですね。自分の立派な祈りを人に聞かせ、人から褒められるためにする、そういうことだったのです。それでイエス様は、私たちの祈りがそんな見せかけにならないようにというので、祈るときには自分の部屋に入って戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい、そうおっしゃったのです。一人で隠れたところで祈ると言いましても、学校の寮なので共同生活している人はなかなか自分の部屋というものが、自分だけの部屋というものがありませんから難しいですね。また家族がクリスチャンでない方は家の中でも、自分の家の中でも祈りの場所を見つけるのが難しいかもしれません。で、そういう場合どうしたらいいでしょうか。以前私はいろんな人に尋ねてみたことがあります。いろんな答えが返ってきました。一つの答えは、外に出て歩きながら祈りますというものでした。一つの方法でしょうね。それから、私は口に出して祈る代わりに祈りのジャーナルというものを持っていて、そこに書いてお祈りします、これもいいかもしれません。で、ある人は少し早く職場に出て行って誰も職場に来ないうちにそこでお祈りします、そういう人もありました。車の中でお祈りしますという人もありました。車の中っていうのは本当に一人きりになれる場所かもしれません。工夫すれば私たちはどんな環境の中でもイエス様が教えられたように一人でお祈りすること可能だと思います。でも隠れたところというのは、自分の部屋のクローゼットの中ですとか、ベッドの下ですとか、そういう場所だけのことを指しているのではないと思います。それは私たちの心の隠れたところも意味しているのではないかと思うのです。で、私たちの心を4つに分けますと、第1は、私が知っている、他の人も知っている、私も他の人も知っている部分というのが4分の1ですね。それから、私は知ってるけど他の人は知らないという部分もあるでしょう。それがまた4分の1。私が知らなくて他の人が知っている部分。自分で気がついてない、でも他の人は気がついている部分があります。そして4番目が、 私も他の人も知らないでいる、気づいていない部分というものも私の心の中にあるんです。私も他の人も知っている部分というのは、まあ、扱いやすいと思います。私が知っていて他の人が知らない部分というのはちょっと扱うのは難しいでしょうね。で、私たちは自分のことは自分が一番よく知っている、そう思いがちなんですけれども、裸の王様っていうお話がありますように、実際は自分のことっていうのは自分が知っているつもりでも本当は知らないのかもしれません。分かっていない、自分の姿が一番見えていないんでしょうね。ですから私が知っている部分よりも、私が知らないで他の人が知っている部分の方が多いと思います。ですから私たちは他の人からのアドバイスに謙虚になる必要があると思います。で、4番目も、私も他の人も知らない部分、ここはまさに私たちの心の中の隠れた部分、隠れたところじゃないだろうかと思うのです。私が知っている、他の人が知っていると言いましても、私も他の人も私の本当の真実な姿というものを全部知っているとは限りません。もしかしたら1番目から4番目の全部の部分については、私にとって4番目と同じように隠れた部分なのかもしれないのです。けれども皆さん、神様にとって隠れた部分はないのです。神様はこの全部を知っていてくださる。私のすべてを、しかも愛を持って知ってくださる。これが素晴らしいですね。隠れたところで祈るっていうことはどういうことかと言いますと、自分が隠している部分だけでなく、自分でも見えていない、自分でも気がつかないでいる隠れた部分、それさえも神様の前に差し出し、神様に委ねてお祈りするということなのです。ダビデは詩編の139編でこう祈っています。主よ、あなたは私を探り、私を知り尽くされました。あなたは我が座る尾も立つ尾も知り、遠くから我が思いをわきまえられます。あなたは我が歩む尾も伏す尾も探り出し、我が諸々の道をことごとく知っておられます。私の舌に一言もないのに、主よ、あなたはことごとくそれを知られます。神様は全知全能の神様です。ダビデはこの詩編の中で神様の全知の方を思い見て、それに驚いていますね。で、ダビデは神様は全知であると言いながら、私のことを全部知っておられると言いながら、最後にこう祈っているんです。神よ、どうか私を探って我が心を知り、私を試みて我が諸々の思いを知ってください。私に悪しき道のあるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。神様はすでにすべて知っておられるんだったら、どうして改めて私を知ってくださいっていう必要があるんでしょうか。そう考える人多いでしょうね。皆さんもそう思われると思います。でも皆さん、神様、どうか私を探って我が心を知ってください、私を試みて私の思いを知ってください、この祈りがあって初めて人は神様と生きた関係を持つのです。神様が全知全能であるということを知っている、これは知識に過ぎません。信仰ではありません。すべてを知っておられる神様に、私の心、私の思いを知ってください、そう自分を明け渡すときに、神は全知であるという知識が信仰に変わるのです。そのとき私たちは、私とあなたという 神様との人格の関係、一対一の関係の中に入れられるんです。神様と私の間に何も置かないで神様と深く交わる、それが隠れたところで祈るということなのです。で、イエス様は、あなたは祈るとき自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになる、あなたの父に祈りなさい、すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう、そうおっしゃいましたが、そこにあなたの父、あなたの父という言葉が2回繰り返されています。神は父である、そうのことを理解するのは、それは知識です。しかし神様はイエス様がおっしゃったように、あなたの父ですよ、私の父です、そのようにお答えするのは、これは信仰です。イエス・キリストは私たちに神の父としてのその大きな愛、慈愛を知識として知るだけではなく、私たちが父なる神様の懐の中に子供のように飛び込んでいく、そのことを励ましてくださっているんです。神様と人格と人格の関係の中に入る、それが信仰です。隠れたところで祈るとは、そのように神様との関わり、交わりを持って祈るということですね。イエス様は私たちに神との交わりの祈りをここで教えてくださっているのです。で、イエス様が隠れたところにおいでになる、あなたの父に祈りなさい、そう言われました。で、これはもちろん他の人と祈っていけない、公の祈りもしてはいけないという意味では断じてありませんね。聖書は逆に共に祈り合うことを勧めています。ヘブルの10章の25節にこうあります。ある人たちがいつもしているように集会をやめることはしないで互いに励まし、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではないか。で、このヘブル人への手紙の箇所で集会、集まりという言葉は、これは教会のこと、礼拝や祈りの集まりを指しているのです。ですから共に祈ることをやめてはいけないというのが、このヘブルの10章のお言葉の意味であると言ってもいいでしょう。私たちが礼拝ごとに祈ります主の祈りは、イエス様がみんなが声を揃えて祈るようにとして与えてくださった共同体の祈りです。礼拝に公の祈りがなかったら、もう礼拝としてそれは成り立ちません。他の人と一緒に祈ること、それは一人で祈ることと同じぐらい大切なことです。でも他の人と一緒に祈ることと同じぐらい大事なのは一人で祈ることなんです。両方とも同じぐらい大事です。もし私たちが他の人と一緒に祈らないでいたら、私たちの祈りは時として独りよがりになり、独り言のようなものになってしまうでしょうね。もし私たちが一人で祈ることをしていなかったら、イエス様が言われたように、私たちの祈りは人に聞かせるためだけの祈り、見せかけの祈りになってしまうかもしれないからです。共に祈ることは一人で祈ることの代わりにはなりませんし、一人で祈ることは共に祈ることの代わりにもなりません。両方が必要なのです。けれども私たちのことを考えますと、教会に来て人と一緒にいるととっても元気でも、家に帰って一人になると急にしょんぼりしてしまって、一人になるとお祈りができなくなってしまう、一人で神様にとお祈りができない、何か誰かにくっついていないと不安でたまらない、そういう人も案外多いのではないかと思うのです。一緒に祈ることができても一人でお祈りできない方がいるかもしれません。そういう人は神様との交わりが一人でできないものですから、そのできていない分を 他の人とのおしゃべりで埋め合わそうとするわけですね。そうしますと、せっかく教会で神様とつながるっていうことを学ばなければいけないんですが、それが学べないままずっと終わってしまう。それはちょっと残念だと思うのです。確かに自分の罪も過ちも、それから内面の問題も本当に隠さないで一人で神様の前に立つというのは難しいことです。簡単にはできないと思います。またある意味では恐ろしいことかもしれませんけれども、それを避けずに神様の愛を信じて神様の前に自分を差し出す、これは必要なことです。人のためには祈れるのに自分のためには祈ってないということがあり得ます。ですから注意したいと思います。でも私たちが本当に神の前に隠さないで、隠れたところさえも神様に委ねて祈っていくときに、私たちは真実な祈りへと導かれていきます。神様と一対一の交わりがどんなに平安に満ちたものか、喜びにあふれたものかを体験することができるんです。私はそのように一人で神様の前に出て祈るということを最初に学んだのは神学校に行ってからでした。で、日本の神学校の素晴らしいところは祈りの訓練があることです。もちろん外国にもあるでしょう、アメリカにもありますけれども、日本で私はそれを受けたのを本当に感謝しています。で、私の卒業した神学校では毎朝朝食前に祈り会があります。蒼天祈祷会というわけですね。で、月に一度は一日祈りの日というのがありまして、断食の祈りの日がありました。10年以上前になるでしょうかね、以前日本に行きました時に母校を訪ねました。学校は東京の中心部から郊外に移りまして立派な建物に変わっていました。でも畳敷きの祈祷室がそのまま残っていたんです。新学生時代、全学生が正座をしてそこで共に祈ったことを思い出し、そういう伝統が、祈りの伝統が残っているというのを本当に嬉しく思ったことです。私はそうした祈りの訓練の中で神様の前に一人で出て祈るということを教えていただきました。神学校だけではなく教会もまた同じだと思うのです。教会は祈りの学校です。また祈りの学校でなければならないと思います。教会には公の祈りがあります。互いの祈りがあります。教会で共に祈り合うことによって私たちは一人で祈る、一人になっても神様の前に正直に出ることができる、そういう訓練を受けるんです。それを学ぶんです。神様との交わりを深めていくことができるんです。私たちの教会が今までそうであったようにイエス様の祈りの学校であり続けたい。共に祈り、一人で祈ることを励まされる、そんな場所でありたいと思います。さあ最後に、そのような隠れたところで、隠れたところにおいでになる神様に祈ることができるようになったらどんな報いがあるかということを学んでおきましょう。もしそうすることができたら、私たちは人と共に祈るとき、公で祈るときであっても、人の目があろうがなかろうがそんなこと関係なしに真実に真心から祈ることができるようになります。隠れたところで祈れとおっしゃったイエス様は、マタイの5章の14節から16節のところではこうおっしゃいました。あなた方は世の光である。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい、こうおっしゃったんですね。一方ではイエス様は隠れていなさいとおっしゃり、一方では隠れていてはいけない、あなた方の光を輝かせなさい、そう言われる。なんか矛盾してるみたいですね。でも実際は矛盾ではありません。 イエス様は自分を見せびらかせてはいけないけれども、神様から与えられている神様の恵み、神様の力、これまで隠してはいけないというのです。それを人々に見てもらうように進めていらっしゃいます。見せることと見てもらうこと、ちょっと区別がつきにくいですね。時々混同してしまうかもしれない。そんな時は自分の動機を問うてみたらいいのです。私はこれを見せるためにしているのか、それとも神様の素晴らしいことを見てもらうためにしているのか、動機を問うていくなら、その区別はおのずとできるようになります。以前のことですが、ある教会の修養会に講師として招かれたことがあります。中尾先生どうぞっていうんで、講談のところに、やってまいりました。マイクロフォンの下にプラークが貼ってあるんですね。読んでみると、 Sir, we would like to see Jesus。 私たちはイエス様を見たいのですって書いてある。で、これは聴衆から説教者に対するメッセージだと私は思いました。私たちはあなたではなくイエス・キリストにお会いするためにここに集まってきています。あなたが知識をひけらかしたり体験を披露したりするのを聞きたいと思っていません。あなたが語ること、その言葉によって私たちにイエス・キリストを示してください。そういう会衆からの説教者に対する訴えかけだと思いました。私はそのメッセージを素直に受け取って、そのように語ることができるように、私の奉仕を通して皆さんがイエス様を見ること、私ではなくイエス様を見ることができるようにと祈って、その日の奉仕をさせていただきました。神様が崇められることを願い求め、ことを行う、この動機があれば、私たちは隠れたことを見ておられる父の御心にかなった行いができます。そのような祈りができます。隠れたことを見ておられる神様は私たちにそのように報いてくださるのです。真実な祈りに対する報い、それはその祈りが聞かれるだけではありません。その祈りによって神様の栄光が表されるのです。神様がご自分の栄光を表してくださる、私たちにその栄光を見せてくださる、神様の栄光を仰ぎ見て喜ぶ、これに勝る報い、クリスチャンにとっての素晴らしいことはありませんよね。見せかけの祈りから真実な祈り、自分の栄誉を求める、そういう祈りから神様の栄光を求める祈り、そこに変えられていく、成長していく、そんな喜びをお互いにこの祈りの学校で学んでいきたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たち一人一人があなたとの一対一の人格の関係に導かれ、あなたとの生きた交わりの中に祈ることができますよう助け導いてください。教会がそのような祈りを学ぶ場所となることができますように、主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。